集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ今日は12月12日ということで、イギリスの総選挙当日なんですが、なんといっても今週は本当にイベントが盛りだくさん、てんこ盛り盛りなので、まず昨日の FOMC からコメントをお願いします。
そうですね、まあイギリスの総選挙で、他がちょっとかすんでしまうんですが、
はい、
FOMC は、まあ、基本的に、据え置き、
はい、
でパウエルさんのコメントが、当面利上げはないということで、
はい、
まあ、全体的にハト派のトーンであったということで、
はい、
トータルで相対的なドルが売られているということですね。
なんか全般ドル安基調が強い、
強いですね、
足元ね、
まあ、そこまで、ハト派なのかなと思ったんですけれども、全通貨でドルが売られたということになって、
はい、そして今夜は ECB 理事会、ラガルド新総裁の、まあ、デビューということになりますが、先ほど金融政策の現状維持が決められました。この10時30分からラガルド総裁の会見がスタートということで、この番組とほぼ同じ時刻に始まっているはずなんですが、うん、まあ、会見の模様はお伝えすることちょっとやや難しい状況にはあるんですが、
いやいや全然難しいです
この後今度の話しますので、ね、
はいはい、
まあ、そんなに大きな変化というのは今のところはないでしょうか。
そうですね、ユーロに関してはドラギさんがこれでもかというぐらいの緩和をした後のラガルドさんなので、
はい、
来年にかけては少し、金融正常化に向けて動く、で、ユーロドルは来年上がるんじゃないかという予想が多いんですけれども、はい、まあ、そちらの方向に進むと思うんですが、まあ、今日特に何かがあるということはないんじゃないかなと思いますけれども、声明には、まあ、要注意ということではあります。
はいはい、そして今まさにイギリスでは総選挙投票が始まっているわけですよね。
う
ん、
そうですね、まあ、明日の朝の7時に、
はい、
まあ、投票締め切りで、そこからまあ今度が大きく動く、まあ、今年はっきり言って主要通貨ではポンドしか覚えてないんでポンドに始まって、今週今月、まあ、第4クォーターの一番大きなイベントが、今やっている英国の総選挙ということになると思います。
はい、ということで今日はですね、番組の編成構成少し変えまして、みずほ銀行ロンドンシニアストラテジストの本田秀俊さんに、番組ではよくご出演をお願いするんですけれども、はい、今日もイギリスに直接電話をつなぎまして、生で今状況どういうふうになっているのか、そしてここからのポンドの動向をどのように考えればいいのか、いろいろとお話伺っていきたいと思いますので、はい、こちらもご期待ください。その後西原さんの視点のコーナーでは、ポンドのサイクル分析もありますので、こちらもご期待いただければと思います。それでは今日は緊急スペシャル企画、西原浩一のホットライン、みずほ銀行ロンドンの本田さんに電話をつないでお話伺ってまいります。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて西原浩一のホットラインです。改めまして、みずほ銀行ロンドンシニアストラテジスト本田秀俊さんと電話がつながっています。
本田さん、
こんにちは。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
どうもお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、もう東京の普通 のニュースでも、本日からイギリスの総選挙が始まっていますという報道も多くて、出てくる前に、家を出てくる前の NHK のニュースでもやっていて、かなり注目度が高いんですけれども、明日投票締め切りが明日の7時で、明日の東京の午前中結構大きく動くと思うんですけれども、本田さんに明日の、総選挙のタイムラインと、まあ、どうなった場合に、総選挙の結果がどうなった場合に、まあ、ポンドがどういうふうに動くのかということを、ちょっとご説明していただこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、イギリスの選挙はですね、普通のビジネスマンが仕事終わった後に投票に行けるように夜の10時まで投票ができます。
遅いですね。はい、
ので ので、日本時間でいうと明日の朝の7時頃に投票が締め切られて、おそらく報道各社、テレビとか新聞とか各社がその時点で出口調査の結果を発表すると思います。で17年の時には、その時点でハングパーラメントという結果がほぼ分かっていたので、もしかすると、今回も出口調査の結果を受けて、体制が判明する可能性はあるかなと。ただ実際にその選挙結果が続々と選挙区ごとに報告されて体制が分かんな、おそらく、日本時間のお昼前後ぐらいになる可能性が高いかなと。でこれもその僅差の場合にはやっぱりその体制判明が時間かかるので、今その予想されているように保守党が単独過半数で圧勝ということになれば、まあ、お昼前後ぐらいで、もしそれが長引くことになると、長引けば長引くほど、まあ、接戦ということが予想されて、その場合でも日本時間のそうですね、2時とか3時ぐらいには体制は判明するかなと。そういうのが明日のタイムラインになるかと思います。
この、 出口調査の結果というのはよく注目されるんですけれども、イギリスの出口調査というのもかなり精度が高いというか、まあ、結果を
世論調査と、はい、一般的な世論調査と比べると精度は高いと言えると思いますね。はい、
あとなんか今日お天気ちょっと懸念されているようですね。
そうなんです、はい、今ロンドンは曇りなんですけども、気温9度、ただ北の方は雨が降ってるみたいでですね、
はい、
今回優勢とされる保守党の基盤は実は北イングランドとかですね、ロンドン以外の南イングランドですので、はい、そういうところでその保守党支持者の多いお年寄りが、悪天候で投票に行けないっていうことがもしかすると選挙結果に影響するかなとかですね、そういうような、ちょっとその恣意的な思惑もいろいろ働くかなと思います。
はい、保守党の票が伸びない可能性がお天気によってあるということですね。
で、まあ、時間が遅くなればなるほど、圧倒的優位であると言われていた保守党なんですけれども、時間がどんどん経って、時間がかかるということはちょっと劣勢になってくるという理解でもいいということですよね。
そうだと思いますね、うん、時間が経てば経つほど、まあ、選挙結果がもつれる可能性が高いという読み方はできると思います、う
ん、はい、まあ、この天気が一つの波乱要因、もう一つ戦術的投票というような言葉が出てきているようですが、これは一体何でしょうか。はい、
これはイギリスでも比較的新しいアイディアなんですけども、はい、イギリスの場合その小選挙区制といいまして、650ある選挙区の各選挙区から1人しか当選者が出ません、
はい、
そうすると複数の、まあ、3人4人の候補が立ったときにその信票が多くなるんですけども、その信票を有効に活用して、今回の文脈で言いますとその保守党候補者の当選を妨げようと、これが今回の戦術的投票のアイディアで、はい、かなりその選挙区ごとにですね、あなたはもし保守党を当選させたくなかったらどの党に投票するのがいいですっていうような情報がですね、後半に共有されています。で例えて言うと、だから、離脱したくない、 EU 離脱したくない人が労働党、自民党といったですね、その離脱反対、まあ、国民投票を約束している投票政党のどっちに投票した方が保守党の躍進を防げるかと、そういう情報が非常に広く共有されていて、これはもしかするとうまく機能して保守党が実は予想したほど、票が伸びない、議席数が伸びないというようなことも考えられる。ただこれは前例のないことなので、これだけ大規模にこういうその戦術的投票が推奨されたことというのは、なので、どこまでそれが本当に機能するかどうかというのはちょっと結果を見ないとわからないという状況だと思います。
逆にこういったことが、戦術的投票というのが初めてのケースなので、これが不確定要因となって、うん、まあ、これまでの歪むの世論調査なんかでは保守党が圧倒的に優勢なんだけれども、この戦時的投票の影響がどの程度あるかわからないので不透明というところもあるってことですね。
そうですね、その歪むなど その世論調査がどこまでこの戦時的投票のを評価しているか、その辺がわからないので、その評価度合いによっては大きくその世論調査の弾き出した結果と実際の結果がずれる可能性というのはまだ考えられるかなと思います。
はい、ということで、まあ、波乱含みの、まあ、選挙になる可能性もあるんですが、選挙結果を受けての、まあ、ポンドの動向という、まあ、シナリオを別にちょっと、はい、予想いただきたいんですが、
この後に及んでやっぱりちょっとシナリオ分析ぐらいしかできないですね。本当に結果がわからないので、
いやいやもうそれしかできない、それで大変ありがたいんです
けど、大きく分けてやっぱり、その選挙キャンペーン期間中を通してずっとその保守党の優勢がされてきてますので、メインシナリオとしてはやっぱり保守党の単独過半数、はい、これをまあ7割8割の可能性というふうに見ています、はい、でもう一つの大きなサブシナリオが、その保守党以外の、再国民投票を約束している政党、これ労働党とか緑の党とか自民党とかですね、スコットランド独立党とかある、国民党とかあるんですけども、はい、これが合算で仮に過半数を取ってしまうと、これは、実際に国民投票が実施される可能性が浮上するという意味で、これがサブシナリオで2割の確率と思ってます、うん。でこのメインシナリオの場合は少なくともとりあえずですね、過半数を保守党が取ることによってジョンソン首相が握った EU と握った合意、離脱合意でこれで、早ければ12月末、多分ないと思うんですけども、おそらくだから1月末に、イギリスが正式に EU を脱退すると、はい、でこれが、確定的になるので、その辺を見越して、要は不透明感の払拭という見方で、ポンドに押し上げようになるかなと。で織り込みが7割8割ですので、そういう意味ではかなり織り込みが進んでると思うんですけども、まだ2割3割分のそのエクステンションレッグがあるかなというふうに見てまして、その場合は素直にまずはポンド買うのかなというような見通しでいます。
あ、ここでよく、東京の方でも、報道されてるんですけれども、ちょっとよくわからないのがマジョリティという考え方で、マジョリティは、保守党マイナス、保守党以外の党の差ということは理解しているんですけれども、ある、こういった報道ちょっと多いんですけれども、マジョリティが30以上あればいい、40あればなおか、で、30以下なのだと、少しポンドが売られるんじゃないかという意見もあるんですが、このマジョリティに関してはどのように、お考えでしょうか。
今回の選挙はですね、保守党で立候補した候補者は全員ジョンソン首相の離脱合意を合意すると押すという約束をさせられてますんで、少なくともその離脱に関して言うと、これは過半数、半数プラス1で、もうほぼ確定と言っていいんですね。でその30票、30議席40議席って議論が有効になるのはその後のステージでして、それが、だから、その後離脱後は自由貿易協定をEU と結ぶ、あるいはそのアメリカとか中国と交渉始まるということなんですけれども、その際にジョンソン首相がどれだけ、その自由な采配を振るうことができるかって意味で、当然そのマジョリティは多ければ多いほどジョンソン首相の発言力が大きくなると、うん、仮に例えばマジョリティが数票、数議席差ですか、一桁議席差だとすると、そのジョンソン首相の自由貿易協定のやり方に不服とする人たちが、その自由貿易協定をその人質にとってですね、我々反対するよということを言って、でその自由貿易協定の進展を妨げることが可能になるわけですね。そういう意味でだからマジョリティは大きければ大きいほどもちろんいいんですけども、これはその、今その ERG ヨーロピアンリサーチグループというですね、その強硬離脱派の人たちが何人今回、議席を取るかっていうのはまだ分かってないですし、その議席を上回る、マジョリティがあればジョンソン首相は割とフリーハンドを与えられると、そういう発想はできると思います。ただそれはおそらく離脱確定の次のステージで、その当然ね、ポンドマーケットっていうのはそういうものも早めに織り込んでいく可能性があると思いますけども、本格的に材料視されるのはもうちょっと先のことかなというふうに、ある程度はその何でしょう、こう織り込み始まると思いますけども、目先はその不透明感の腐食ってことの好材料というしての位置づけの方が大きいんじゃないかなというふうに見てます。
なるほど。じゃあマジョリティが30終わっててもそれほど気にはならないけれども、ブレグジットの遂行にとっては大きな問題ではない。ただ一桁であればちょっと不安要素を残すという。
そうですね。ERG が何議席取るかにもよると思うんですけども、個人的には一桁はさすがにちょっと危ういなと。ただ必ずしも30とかいう数字にこだわる必要はないんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。はい。はい、じゃあその次のシナリオ2の方を、ご紹介していただけますでしょうか。
これはですね、基本的にはだから過半数を仮に取ればほぼ国民投票再 再開というか再実施の目というのが出てくると思います、ね、これはでも言い方を変えると不透明感の長期化に他ならないので、おそらく今までここまで買ってきたポンドをまず売り返す可能性の方が高いかなというふうに見込んでます。ただ中期的には、中期的というのは数四半期先を見越した上では、ポンド買い戻される可能性の方が浮上してくるかなと。なぜかというと、総選挙でその再国民投票実施派が勝つということ自体がおそらく、国民投票をやったら ほぼ間違いなく残留になるだろうということを占うわけですよね、はい、なのでその時点で多分国民投票を実施すれば残留が決まるということがだんだんその材料視されてくるというか注目されてきていって、はい、そうすると一旦売られたポンドが反発して残留を交換して、残留というのは結局ステータスクオですから、一番そのイギリス経済にとってはおそらく当面は一番いいシナリオになると思うんですね、
はい、
なのでそれを見越して、ポンドは、まあ、再浮上してくるというシナリオが展開が見通せるんじゃないかなと思ってます。
まあ、じゃあ数ヶ月単位とか、クォータリーベースでは、残留の芽が出てポンドの上昇という芽もあるんですけれども、まあ、選挙結果を受けてということであれば、まあ、素直にポンド売りという、ね、ということになるということですね。
そうですね、はい、直後はやっぱりここまで買ってきてますから、
そうですね、
やっぱり売り圧力の方が一巡するんじゃないかなと思いますね。
これがまあ 20%、 そして、本田さん、はい、もう一つシナリオ3という 1% の可能性なんですが、これはどのような。
これは17年の総選挙と同じように、その保守党でもないし再国民投票推進派でもない残りの政党、これは DUP という北アイルランドの政党がですね、これは離脱派なんですけども、ボリスのジョンソン首相の合意には反対している。これは北アイルランドを要は見捨ててる、切り捨ての合意ですから、なのでそれに反対している政党があります。でこれが前回10議席取ったんですけども、今回何議席取ろうが要はそのキングメーカーとしてですね、この10議席なり何議席かが、どっちにそのマジョリティがいくかを分けてしまうという可能性が低いと思いますけどもあります。そうなってしまうと、これはおそらくポンドとイギリス経済にとっては最悪なシナリオで、簡単に言ってしまうと過去3年半の混乱が今後も続くということなので、イギリス経済にとっては最悪ですし、投資家目線で見てもポンドはとてもじゃないけど買えない通貨になってしまうと思います。
はい、まあ、ここまでシナリオを伺ったんですが、選挙後の、まあ、この着眼点、まあ、テーマとして、例えばイギリスの中央銀行 BOE の金融政策動向というのはどのように変わってくる可能性があるでしょうか。
イギリスの物価はですね、もう十分、通常水準にまで戻ってますので、そういう意味では今の 0.75% という政策金利は要は異常な状態にあるわけですよね。ですので、これを止めてるその不透明感、ブレグジットに伴う不透明感というのが仮に払拭されれば、おそらく、フェドが言ったような正常化というようなプロセスにバンクオブイングランドが入っていくと思います。すなわち、順当に、利上げを始めるということになると思いますので、それは、不透明感の払拭、利上げ、ポンド買いという、そういう道筋が見えるかなと、うん、逆にだから、例えばシナリオ2でもシナリオ3でも、そのシナリオ2の当初の反応とかシナリオ3でもそうですけども、その不透明感がまだ、継続するということであれば、バンクオブイングランド当然様子見ということになって、政策金利に関しては物価に不似合いな低金利を維持するということになってしまうと、これはちょっとポンドの逆に売り要因になるのかなというふうに思ってますし、うん、ここまでの織り込みからするとやっぱり、売られるリスクの方が高いというふうに思います。
はい、で選挙結果を受けた、まあ、マーケットの反応というのが一巡した後、まあ、次の焦点としてこの自由貿易交渉というのが出てきた時にはどうでしょう。はい、
うん、その先ほども申し上げましたけども、その時点でやっぱり、そのボリスなりですね、まあ、当然自由貿易交渉って離脱が前提になるわけですよね、
はい、
なので保守党が勝った場合のシナリオになるんですけども、その時に、ジョンソン首相がどれだけ裁量を振るうその自由度を持てるかと、うん、そういう意味では、うん、マジョリティの大きさというのがやっぱり、問題になってくる可能性はあると思います。
先の数字ですね。はい、
そうですね。で、とりあえず現状ではですね、来年20年の12月末で、その EU との現状維持をする移行期間というのは切れるんですね。でその時点で自由貿易協定が結ばれてないと、これはまた、協定なしの、合意なしの離脱ということでクリフエッジにまたなってしまうリスクが出てくるわけでして、それはだから、避けたい。だけどどこまでそのイギリス側がその自由貿易協定で、譲歩できるかということが、まあ、念をにかけて てのテーマになってくる可能性はあるかなと思います。で、これ今イギリスの情報と申しましたけども、やっぱりその EU のようなですね、巨大な経済圏、あるいはイギリスはグローバルブリテンとか言ってですね、アメリカとも中国とも自由貿易やるんだって言ってますけども、この巨大な経済圏とイギリスぐらいのですね、中堅国が単独でその貿易交渉したときに、やっぱりその規模が小さい、マーケットのパイが小さい国の方が当然その発言権は弱まるわけですよね。そうすると自由貿易協定の目線としてやっぱりイギリスがどこまで、じゃあ農業で譲歩できるのか、 EU でいうと例えば漁業権でどこまで譲歩できるのかとか、そういう発想になると思います。で、それがだからジョンソン首相としてはそのできるだけ早急にまとめたいので譲歩してでもまとめたいけど、その強硬離脱派の中にはそれじゃあとてもじゃないけどダメだと言って反対して、保守党の党員でありながらジョンソン首相に反旗を翻すという人が出てくる可能性があるということになるので、その辺はだから選挙結果もそうですし、そのやっぱり交渉の進展具合とかを見てみないと、何とも判断つかないですけども、おそらくと、材料としてはポンドの上昇を脅かす、ポンド下振れを誘うような材料になる可能性が高いのかなというような目線で見ています。
はい、ありがとうございました。今日はみずほ銀行ロンドンシニアストラテジスト、はい、本田秀俊さんとお電話をつなぎましてお話を伺いました。本田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは西原浩一の視点ですが、今 YouTube での映像配信がシステムの都合で配信が不具合が生じております。システムによる影響で配信の不安定不具合が生じておりますので、ラジコでぜひご視聴いただければと思います。では西原さん、ここからはポンドドルのサイクル分析、今日は伊藤さんにご用意いただいてるんですね。
はい、先週も、ポンドドルの日足の値幅分析をしているんですけれども、まあ、明日、イギリスの総選挙の結果を受けて、はい、ポンドが今、どのような位置にあって、まあ、選挙結果を受けてどのようなポイントが大事なということで、もう一度、ポンドドルの、チャート分析を確認したいと思います。
はい、
はい、ポンドドルというのはですね、週足で見ると、高値をつけているサイクルというのがまずあって、はい、それが3年3ヶ月サイクル、週でいくと、左側の赤のサークルでつけたのが169週、次が167週、まあ、165週から170週で高値をいつもつけているんですね。
高値をつけるこの期間がということですね。
そうですね、は
い、
そのタイミングだと、次に高値をつけるのが2020年の11月から12月ということになります。
来年の11月12月ぐらいにこのサイクルでの次の高値が出現するという計算になるわけですね。
はい、で安値の方は逆に言うと165週から、はい、青のマーカーをつけたところですけれども、はい、安値は165週から170週で安値をつけて、次の安値は、今回の安値をつけたのが、19年の12月の2日、実はあの先週このサイクルのボトムをつけたタイミングなんですけれども、はい、それが 1.2892 ということになります。
はい、
ということで考えると、一旦この 3年2ヶ月サイクルだと1回ボトムアウトしているということになるんですけれども、うん、それでもう一つポイントがあって、ポンドドルは、2014年の7月の15日から、このブルーの線を引いたところがちょうどレジスタンスになっていて、このレジスタンスが 1.3166、
はい、週足で、レジスタンスラインが引くことができるわけですね。
そうですね、
はい、
で 1.3166 もうこのあたりなんですけれども、はい、もう一つ、200週移動平均、これ先週も挙げましたけれども、
はい、
200週移動平均が、1.3101、この2つを考えると 1.3101 と 1.3166、 このラインが週足ベースで抜けると、
はい、
ポンドドルを大きく上昇する可能性があるということになります、
はい、で上昇するときに次に、まあ、トップアウトする高値をつけるのが2020年の11月から12月ということ で、
そうです、ね、
あと1年ぐらいは、うん、まあ、上昇するサイクルの中にあるという
のが、ということ
です、ね、このポンドドルの週足のサイクル分析ということですね。はい、で値幅で言うと、まあ、先週やりましたけれどもね、
はい、高値と安値の 38.2% が 1.3947 になると、ほぼ 1.40 なので、はい、先ほど本田さんもおっしゃってましたけれども、もしここで、上昇するということになると次のターゲットは 1.3947、 1.40 ということになります。
はい、
で前回僕の方でもご紹介したモルガンスタンレーの次のターゲットが 1.40ですので、この 1.31 ちょうどから 1.3150、 これを週足ベースで今ちょうどそのレベルで揉み合っているので、
はい、
ここをきれいに抜けたら、800ポイントぐらい上がるということになる。これここで逆に明日の総選挙でフェールする、失敗すると、
はい、
この辺りがトップになって、レジスタンスが超えなくて、もう一度ダウンサイドを探りに行く可能性もあるということですね。
はい、
はい、
今日は伊藤さんのサイクル分析をいろいろと解説いただきました。はい、時計の針は10時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日はイギリスの、まあ、総選挙ということで、はい、ロンドンに電話をつなぎまして本田さんにいろいろと解説いただきました。まあ、ラジオの音声の方は不具合ないと思うんですけれども、今日はちょっと YouTube の配信のシステムの不具合ございまして、配信がちょっと途切れたり止まったりということで、ちょっと見づらいことがあったというところはお詫びを申し上げます。ラジコでお聞きの方はね、聞こえると思うんですけれども、ちょっとサイクル分析などは後でオンデマンドでもし録画が残っていればアップできるかと思いますので、はい、す後で復習で見ていただければと思います。ではここからの主なスケジュール、なんといっても今日明日、まあ今日は寝てもいいですね、早起きさえすれば。
まあ早起きした方がいいと思いますね。指示が早起きかどうかちょっと分かりませんけれども、
はい、早起きですよ。
そうですか、
はい、はい、で早起きして明日の前場はもしかしたらめちゃめちゃ動くと、
うん、そうですね、もうこれに尽きるんじゃないかと。
どうするんですか。
いや、起きてますよ、さすがに。はい。5時頃から起きてます。
5時ぐらいから、はい、わー、すごい。じゃあ、早く寝ないとですね、今日ね。はい、その後、15日は、対中関税、明日なんか話し合って、大統領決断するっていう話も出てるようですよ。
なんか、これもはっきりしないですよね。伸びるっていう話と、まあ、いつも、もう合意に近い、
はい、
いつも、ベリースーンって言っても、全然近くないんですけれども、友人の和田さんに聞くと、ベリーベリーベリースーンと言ったら OK なんですけど、ベリースーンはまだ協議しているという。
そういうニュアンスなんですか。
まあ、いやいや違う、そういうちょっと揶揄している感じなんですけれども、はい、
はい、でもまあ明日のもしかしたらニューヨーク開けてから、まあ、ニューヨークマーケット影響のないところでなんか出してくるかもしれない、
ね、ですね、
うん、はい、ということで今週末は気が抜けません。ここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原コーチ、
大橋ロコでお送りしました。ではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。